リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太子です。
はい、なんかすっかり秋になりましたね。
はい、
台風がね、なんか毎年 2,3 個らしいんですよ。
はい、
まあ、直撃というか、はい、今年はすでに5個来てるとか言ってましたよ
おまけにね、本当にあの関西をたくさん通って、うん、そうそう、
なんか集中して、ね、なんか蛇行してるやつもあるし、
なんかあの京都御所通った時にも、はいはいはい、ね、木が折れてるの見てもびっくりしました。
ちょっと悲しになるでしょうね、木が倒れてる、
はい、
この後もね、まあ、どうなるかあれですけど ね、
ね、本当ですね、
はい、まあ、もうそろそろ収束すると思うんだけど、はいはい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、今日はあの先月なんですけどね、はい、終わりの方に少しあの、あ、前回ちょっと宣伝もしたんですけど、はい、街中でシンポジウムというかあったので、はいはい、まあ、その話を中心にしてちょっとこう考えたいなと思って、
はい、
思ってます。でそれが9月の26日にありまして、はい、堀川通りの、まあ、堀川通りの何でしょうね、これはね、緑にぎわい快適交通という3つの視点から堀川通りの問題とかどうしたらいいかを考えて、まあ、地域の人で何て言うかな、できたら行政とかに提案したいなみたいな、なんかそんな集まりなんですよ、はい、まあ、あの100人とかかなと思ったらそうじゃなかったんだけど、私はあの交通のことでまあ喋ってきまして、はい、私の前にはあの、まあ、環境の人、はい、それから緑なので、まあ、植栽とか、
あ、すごい興味ありますね、
うん、そうです。それから3人目があの、まあ、にぎわいということで、はい、街づくり、
はい、
で僕が交通ということで、まあ、喋って、まあ、それぞれの視点でね、いろいろ、まあ、面白い話だったと思うんですけどね、
はい、
うん、場所はね、中業の区役所であって、
あ、役所の中で、
区役所の屋上ってあのあれですよ、蜂育ててるんです。蜂蜜、
あ、そうなんですか
え、あの何代 2,3 代前の区長がそういうのことやろうとか言い出して、
それ一般の人は見に行ったりはできるんですか。
どうなん、いけるんかな、うん、あの最初はなんか、蜂とかそれ危なくないですかっていろいろあったらしいんですけど、なんか大学がどっかの大学と協力してもらって、はい、なんか OK もらってやってるんですよとか言って。
そうなんですね。
最初はあのいわゆる緑牧場緑化みたいな、ね、はい、そこから始まったと思うよね、はい、なんか僕も蜂って知らなかったんですけど、言ってましたよ。
そうなんですか、うん、
まあ、ゴーヤとかね、なんか役やりますやん、うん、緑のカーテンみたいなね、ああいうやつかなと思ったんやな、
はい、
うん、
そうなんですね。
なんかされてるみたいですよ。
へえ、
うん、で堀川通りはね、はい、これはあの何ていうかな、まあ、ここで話題になったのはもともとはお池通りから四条通りを対象にされてるんですよ、はいはい、なのでまあ、あの植栽とかね、はい、だったらそれはそれで話ができるんですよね。ただの私の分野の交通になると、はい、一応交通はもっと流れの話なので、
そうですね、確か
なかなかその間だけどうする言うてもちょっと辛いんですよ。まあ、盛り上がりは重要なんでね、はい、あのいろいろ盛り上がったらいいし、はい、歩く街作りたいってそれはいいと思うんですけどね、はい、ただバスにしても何にしても一応流れの中での話なので、うん、そこだけ盛り上がってもなかなか実は難しいなという話をして、
はい、
特にね出てたのがあの、まあ、これはもともと講演依頼いただいた時に話があったんだけど BRT と言ってね、
BRT、
バスラピッドトランジットっていう、
はい、
あのまあ今アジアが多いかな、もともとはブラジルで始まったんですけど、はい、あのまあ、新しい町で新都市、そこであの要するにバスの専用です。そこはあの自動車入れない、
はい、
うん、で信号がバスが通ると全部青になっていくという、
うん、
そういう専用でバス停がすごくなんかボックスみたいになってて、円柱のチューブみたいになって、そこでバス停が、だからいわゆるあのポール型っていうバス停と全然イメージが違って、まあ、すごいあのスタイリッシュな、はい、それがブラジルのクリチバーシーというところで始まって、はい、今アジアで結構あるんですよ、バスラビットトランジット、はい、まあ、ヨーロッパはねあのライトレールってトラムなんですけど、は ソジェルン教会って、うん、で日本もなかなかライトレールがね、あの、はい、上に線がいるし、はい、下がレールがいるし、いろいろあってなかなか入りにくいから、はい、バスラビットトランジットができるんじゃないかっていう意見が結構強くて、で、まあ、堀川通りも幹線なので、まあ、あのカラスメと地下鉄あるし、
はい、
で堀川って今バス割と本数があるんですけど、なかなかね混在して結構走ってるから、
はい、
うん、まあ、車線はいっぱいあるんですけどね、ただ時間帯では専用になってるかもしれないけど、
なってましたかね、
うん、はい、急行快速とかも前あって、はい、今ないのかもしれないけどね、
うん、
12番とか9番とか、
はい、うん、
でその時話出たのがあの、二条城と例えば本願寺を結ぶのが堀川通りだし、
はい、あ、そうですね、
そういう世界遺産をね、うん、結ぶとかね、うん、そういうのも重要やという話が出てて、観光にもね、
はい、
うん、なかなかほら観光客の人って堀川通り行って観光ってあんまイメージないでしょうな、なんとなく、
う
ん二条城と本願寺は分かってるんだろうけど、 それがつながってるとかね、
うん、
なんかあんまりなくて、はい、多分市民も堀川通りってなんかまあ車いっぱいのとこやなって思いますね、
う
ん、
そうですね、あのそういうイメージは、
ね、僕もだからこれ喋った最初にもう一発目に何言ったかというと、はい、いや堀川通りはやっぱり京都の道路のネットワークからするともう車の幹線ですよねっていう話をして、うんうん、
はい、
実際あの交通量って測ってるんですよ、
はい、
あの国が中心でね、うん、やっぱりあそこ一番多いの
あでしょう、ね、
京都の中で、うん、国道1号とか9号とほぼ同じぐらい多いんですよ、
はい、
まあ、あの高速道路は別なんだけど、うん、だからそれだけ車が多い、
はい、
なのでそれをなかなかバス専用レーンとか作った時にどうなるんかという話と ね、うん、
そ、 ね、
それとまあこのもともと依頼のあった話が自転車の話もあったんで、
はい、
まあ、自転車道の話も出たんですよ、
う
ん、
はい、
それもさらにつけるとなると、うん、じゃあ車道どうするのってこういう話、
そうですね、
うん、ちょっとあのバッと固めて喋ってしまいましたけど、はい、ここで音楽をかけてもらいましょうか。ベートーベンの交響曲第4番の、2楽章の冒頭からですね、お願いします。はい、自転車ね話で、まあ、自転車道の話をちょっとして、
はい、
まあ、自転車ってやっぱり環境に、
はい、
まあ、一番いいですからね、ただあの京都市内結構あの5番の目だから、
はい、
事故が多いというか、
うん、
あの危ない、
怖いですね、
うん、
私もぶつかりそう
で、みんなあの自転車車両だと思ってないから、
うん、
もうなんかすごいでしょ、
はい
ね、まあ、あの前言ったと思うけど、オランダだとみんな自転車手旗信号して
は
るから、
はい、
右折分かるんですよ。
あ、
自転車今日本はそれがないから、うん、どっち行くのか分からないんですよね、
う
ん、
そうですね、
あれ歩いてる人も怖いけど車も怖いと思いますよ、
うん、
いきなり入ってくるからね、
はい、
でそんなも話をしたりしながら、はい、自転車との話もしたんだけど、うん、まあ、あの結局どうしてもバスにしても自転車にしても、
はい、
なかなか追いかけから市場だけの議論には済まないので、
うん、
もうちょっと盛り上げがね、
はい、
沿線全体で盛り上げないとダメですよね、はい、という話もちょっとしたんですよね、
はい、
うん、なかなかあの広場とかいう感じと道っていうのはちょっとそこら辺がちょっと違うかなというのがあって、はい、じゃあ今日はそういう堀川通りのちょっと話をしまして、ここであの国分さんの所属の、
はい、
草津のチェンバーオーケストラ、
はい、
宣伝を、ね、
はい、ありがとうございます。ですね、うん、10月21日午後2時開演で、南草津のクレアホールで、第25回定期演奏会を行います。今回はあのチェロのソリストで石井壮さんという方、京都ご出身で今あの東京芸術大学在学中の非常にあの若いあの素敵な男性ですが、あのシューマンのチェロコンチェルトを弾いていただきます。でメインはあの今日あの流していただいたベートーベンの交響曲4番をあのお送りいたします。あとあのコリオラン序曲とレオノーレ序曲の第1番というなんかこうたくさんのプログラムなんですけれども、うん、あのまあ、オールベートあの非常に面白いで、ベートーベン の4番っていうのが、ね、あの1番ベートーベンが幸せだった、まあ、恋をしていた 時期の交響曲っていう意味で、あの他の曲とはまた全然違うこう味わいがあって、こう演奏してる側も楽しいなと思いながらやってるところであります。
そうですね、
はい、
これなんかあのこれ曲順ですか、プログラム。
はい、そうです。
コリオランがあって、シューマンがあって、はい、レオノールがあって4番。
はい、そうです。
序曲が間に挟まるんですね。
そうなんです、うん、それぞれの回で序曲をやってから、
なるほど、あ
の大きい曲をや
る。じゃあチェロ教則の後に休憩が入るということ。
はい、そうなんです。
なるほど、
はい、
うん、なかなか面白いプログラミングですよね、これ。
はい、
序曲2つというのはね。
そうなんですよ。なんかこうベートーベンのいろんなこう個性がこう、ね、に感じられて面白いなと思いますし。
はい、ぜひあの10月21日ですね。
はい、ぜひお越しください。
はい、次回は、第4日曜のお昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井宏でした。
アシスタントの国分妙子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。